ございます。聖書をですね、もう一箇所、読みたいと思います。7章の8節から、13節まで読みたいと思います。また主はモーセとアロンに言われた。ファラオがあなた方にお前たちの不思議を行えと言ったら、あなたはアロンにその杖を取ってファラオの前に投げよと言え。それは蛇になる。モーセとアロンはファラオのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げた。するとそれは蛇になった。そこでファラオも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがそれぞれ自分の杖を投げるとそれは蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りである、通りであった。おはようございます。はいね、今日初めて聞く人はちょっと難しいかもしれませんが、しばらく聞いてください。先週はモーセとアロンがエジプトの王様ファラオと言いますが、ファラオのところに行って、イスラエルの人たちをもうこれ以上苦しめるのはやめてください、どうかエジプトから去らせてください、脱出させてください、これは私たちの信じている神様が言われることです、主が言われることですとお願いしたということをお話ししました。でも王様はファラオは、主誰だそれは、私がそんな人の声を聞いてイスラエルの人たちを去らせないとどうしていけないんだ、私は主を知らない、イスラエルを去らせません、そう言って言うことを聞かないどころかますます苦しめるようになりました。モーセはがっかりして神様に祈りました。どうしてあなたはこんなに私たちをひどい目に遭わせるんですか、本当にあなたは救い出してくださるのですか。すると主は言われました、神様は言われました、私がファラオにしようとしていることが今にわかる、必ずファラオはイスラエルの民を去らせるようにする、私はあなたと共にいる誠の神である、そのように励ましました。そしてもう一度言われました、もう一度ファラオのところに行ってイスラエルの人たちをエジプトから去らせるように言いなさい、しかし私はファラオの心を固くなにします。固くなっていうのはね、ちょっと頑固の頑って書きますけれども、言うことを聞かない、強情と言ったりもします。皆さんは何か注意されたら素直に聞けるでしょうかね。でも時には嫌だ、もうそんなこと絶対聞かないと固い心になってしまうかもしれません。王様は固くなになると神様は言われるんですね。さてモーセとアロンはファラオのところへ行きました。そして、先週も出てきましたが、あの杖をファラオの前で投げるとこんな蛇に、なったんですね。多分こんな蛇だと思います。しかしファラオの周りには呪法師たちという人がいました。まあ魔術師と言ってもいいかもしれません、手品をしているのか何か怪しいことをできるのかちょっと分かりませんが、その人たちの真似ができたんですね。杖を投げると蛇になりました。でもアロンさんが投げた杖、その蛇は他の杖を飲み込んでしまったって書いています。でどんななんかインチキなことをしても本当の神様がされることにはかなわないわけですね。でもそれを見ても王様はの気持ちは変わりません。そこで神様はモーセさんに言いました。もうこれから私は王様とエジプトの人たちにとても不思議なことを次から次へと行います。それによってエジプトの人たちが、ファラオが神様が誰であるか、神様はどんなお方であるかをちゃんと分かって、イスラエルの人たちを国から出してくれるようにします、そのように言われたんですね。 じゃあ最初に何が起こったでしょうか。聖書を持っている方は8章の14節からのところを見てください。明日ファラオのところへ行って言いなさい、私の民をエジプトから去らせなさい。しかしあなたは今まで全然聞こうとしません。私は手に持っているこの杖でナイル川の水を打ちます。ナイル川というのはエジプトの大きな、世界で2番目ぐらいに長い大きな川です。ナイル川の水を打ちます。すると水は血に変わってしまいます。真っ赤っかになってしまいます。魚は死んでもう誰も水が飲めなくなりますと言ったんですね。でモーセとアロンは言われた、神様が言われた通りにしました。するとナイル川の水が全部赤く血に変わってしまいました。魚は死んで水が飲めなくなりました。人々はもう困り果ててしまいました。でもあのエジプトの魔術師、呪法師たちもまあ同じようなことをしてみせたんですね。それを見たファラオはなんだ大したことないと言って心を固くしてやっぱり言うことを聞きませんでした。神様が言われた通りです。そこで神様は言われました。ファラオに言いなさい、私の民を去らせなさい。そうしないと私はエジプトの全土をカエルによって打ちます。カエルね、5月とか6月になったら田んぼとかでクワクワクワクワって鳴きます。あのカエルによって打つとはどういうことでしょうか。今度は川からカエルがもう次から次へともう数えきれないぐらいカエルが上がってきて、もう家の中まで入ってきたんですね。とても恐ろしい、ね、1匹だけ見たらカエルも怖くないですけれども、もうたくさん上がってきた、とても気持ち悪いと思います。エジプト中にカエルがあふれました。でやっぱり魔術師、呪法師たちも同じようなことをしてみせるんですけれども、でもどんどんどんどんカエルが這い上がってくるのどうすることもできません。多分ね、川の水が赤くなって血になってもう住めなくなったので、カエルさんが川からどんどんどんどん上がってきたんだと思います。でもそのことをしたのは神様です。もうたまらなくなって王様ファラオはモーセとアロンを呼んで言いました。どうかこのカエルを取り除いてくれ、神様に祈ってくれ、そうすれば私はあなたの言うことを聞こう、この国から出て行ってよい、神様を礼拝するがよい、そんな風に言いました。でモーセさんは必ずそうしてくださいよと約束して神様に祈りました。するとカエルはもう死んでいなくなってしまいました。じゃあ王様はじゃあいいよ、この国から出て行っていいと言ったでしょうか。すぐに心が固くなりました。そんなこと約束したかなという感じで言うことを聞いてくれません。すると神様はまたモーセに言いました。アロンさんに言いなさい、あなたが持っているその杖ね、さっき蛇に変わったあの杖です、杖を伸ばして地の塵を打て、そうすれば塵はエジプトの全土でブヨとなる。モーセとアロンが言われた通りにするとたくさんのブヨがやってきて、人間も動物たちも家畜も刺されてとても困りました。ブヨって、分かりますか。蚊みたいなね、血を吸うハエのような虫です。この辺には今いないかもしれませんが、東北にいた時はブヨがいっぱいいました、ね、水が寒いとことか水がちょっときれいじゃないと、いないそうですけれども、とても蚊どころじゃないです。もう腫れてとってもかゆいです。そんなたくさんの虫が現れてもうみんな困ってしまいました。多分ね、これもカエルが死んじゃったので、カエルさんは虫をいっぱい食べます。でもカエルさんがいなくなっちゃったら、ね、生態系ってわかるよね。多分それでブヨがもうたくさん出てきたんだと思います。でもそれをじゃん全部コントロールして行われたのは天地を作られた神様なんですね。で今度もエジプトの魔術師、呪法師たちも同じことをしようとしましたができませんでした。で呪法師たちは王様に、ファラオにこう言いました。これは神の指です。8章19節に書いていますが、これは神の指ですと言いました。エジプトの呪法師たちは本当の神様のことはわからないし信じてもいないんですが、こんな不思議なことができるのは 本当の神様に違いない、これは大変なことですよと王様に言ったんですね。でも王様は心が固くなって言うことを聞こうとしませんでした。こうしてモーセとアロンさんは神様が言われたように次々と不思議なことをしました。その度に王様は困り果てて、助けてくれ、何とかしてくれと言って、もうイスラエルの人たちは出て行っていいよと言うんですけれども、すぐに心が固くなって言うことを聞きません。これが何度も繰り返されました。全部で10回あったので、よく十の災いとかね、十の不思議と言います。この後のことね、これはちょっとお話だけしま、何が起こったかだけ言いますけれども、次にはアブが大発生しました、ね、虫ですね。次に家畜たちに病気が襲いました。でその次は家畜だけでなく人間にも、もう痛い痛い腫れ物ができる病気が起きました。その次はひょうといっても、動物のひょうじゃありません、硬い、ね、氷の塊のひょうが空から降ってきて、家畜も農作物も倒されてしまいました。でその次に、さっき読みましたが、イナゴの大群がやってきて農作物を全部食べてしまいました。でも不思議なことに、ヒョウもイナゴもイスラエルの人たちの住んでるところには何の被害もなかったんですね。これもとても不思議なことです。その後には真っ暗闇に、エジプトが3日間真っ暗闇になりました。まあ、こういったことを通して神様は動物や天気すべてを支配して動かすことができるお方、本当の神様はそんなお方だということ、つまり天地すべてを作ったお方だから、カエルを大発生することもできるし、アブを大発生することもできます、ヒョウを降らせることもできます。本当の神様はそんな神様ですよということを教えようとしました。でもエジプトの人たちは、多分私たち日本人と同じですが、川とか山とか動物が神様だと思っていました。川とか動物にも何か不思議な力があると思って拝んでました。でも本当の神様はその川、山、動物、そして人間を作ったお方です。もう一つですが、エジプトの王様ファラオは困った時は助けてくれとモーセに言いました。神様に祈ってくれと言いました。でも大変なことが終わるとすぐに神様のことを忘れて言うことを聞きませんでした。これが私たち人間の悪いところ、罪です。困った時は神様のことを考えます。でもすぐに神様のことを忘れて、神様なんか知らない、どこにいるんだと言います。エジプトのファラオのようにそんな偉そうなことは言わないかもしれませんが、私たちも普通の時は神様のことをすっかり忘れて生活してしまうのではないでしょうか。本当の神様のことを忘れないで、神様を信じていきたいと思います。お祈りしましょう。